木森さんのお兄さんが、経営しておられる農園に行ってまいりました。世良西町のですね、なんか町がそういう場所を提供して、なんか全国から募集したそうですけれども、お兄さんも脱サラしてですね、花を作っておられました。すいません。よくホームセンターなんかで売っている花の苗ですねを作ってらっしゃるんですね。もうこれぐらいのなんかポットみたいなのに大きいビニールハウスがですね、いくつ10いくつありましたかね。その中にこれぐらいの花の苗がびっしり、いろんな種類のですね、年間通して50種類ぐらい作ってると言ってましたけども、で僕らが行った時、まあもう昼ぐらいだったんですが、まだ水やりが終わらない、半日かけて水やり、で365日休みなし、私もちょっと興味があったので脱サラしてこのね、こういうお仕事を選ばれていかがですか。すごくいい、本当にもう企画にならないぐらい素晴らしい、こういう仕事をしてよかった、もう空いてるとこないんですかって、まあ、この辺にはないらしいって言ってましたけどね、まあ、大阪とか群馬とかですね、そういうところから、隣の方は旗箱だったかな、それからその向こうの方なんかいろいろ違う種類のですね作物を作っておられましたけど、びっくりしましたね。で土はですね、土じゃないんですよ。土じゃないっておかしいですけどね、ピートモスっていうなんかツンドラの苗、氷の下にあるこれぐらい堆積、なんか堆積してる苔があるそうなんですね。それを輸入してきてこの辺の土と混ぜて作るんだってですね、まあ、目を輝かして話しておられました。本当になんか自然に近く暮らしてらっしゃるな。その入職して9年って言われましたかね。で世良大地でですね、こう高い山があまりないんですね。ぐーっとこう小高い丘のような見渡せるところで、太陽が沈む位置で季節が分かるって言ってました ね。あの辺に沈むから今日は彼岸だなとか、カレンダーあんまり見ないそうです。曜日も関係ないし月もあんまり関係ないって言ってましたね。ただなんか出荷の位置の日にちだけ気になってるとか言ってましたけど、私はもう日曜日だけ気にして暮らしてますけどね、本当に素晴らしい機会を与えてくださった、まあ、ここにおられませんけど西村さんに感謝しております。で、まあ、あんまり長々話してもあれですけど、その西森さんの、まあ、お兄さんの奥さんがですね、福山におられた時にカトリック教会での幼稚園の先生をしておられて、でその幼稚園の時のその幼稚園の司祭がですね、深堀神父さんって今上り町にいる神父さんで、私いつも教会誌で一緒になる方なんですね。で深堀先生よく知ってますよなんて言ったら、向こうもびっくりしてですね、ついこの間も来られたんですよ、まあ世界狭いですねって話でね、意外なところでつながりがあったりなんかいたしまして、思わず長話をして帰ってまいりました。さて今日はローマの信徒の手紙の8章をお開きいただきたいと思います。8章1節から17節までをお開きして、そこから神様のメッセージをいただきたいと思います。ローマの信徒への手紙の8章1節から17節をお読みいたします。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり 罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。神の霊によって導かれる者は皆神の子なのです。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この霊こそは私たちが神の子供であることを私たちの霊と一緒になって証ししてくださいます。もし子供であれば相続人でもあります。神の相続人、しかもキリストと共同の相続人です。キリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからです。以上です。今日はここから神の霊に導かれるというテーマでお話をしたいと思いますが、前回は7章のパウロの赤裸々な告白を読みました。自分の中には2つの事故があって、いつも格闘しているけれども、必ず自分の思わない方が勝ってしまう。自分のしたくないと思う悪を行い、したいと思う善が行えない。そういう彼の心の苦悩を読んだわけでありますけれども、しかしそのようにこの罪深い五体ではあるけれども、八章の一節に今やキリストイエスに結ばれている者は罪に定められることはありませんと、この彼は断言をしているわけです。自分は徹底的に罪深いけれども、キリストイエスに結ばれているならばその罪は許されている、罪に定められることはないとはっきり言っているんですが、実はこの短い一文の中にパウロの書簡の中では大変大切な表現があります。それはこのキリストイエスに結ばれているというこの表現なんですね。キリストイエスに結ばれている、これは新改訳ではキリストイエスにあると口語訳でもそうですが、キリストイエスにあるものと訳されていると思うんですが、ギリシャ語ではこれはエンクリストイエスですね。このキリスト、まあ、英語でいうインにあたるこの前置詞が使われている。なんか英語の文法の時間みたいになってきましたけども、このエンキリストイエスっていうですね、まあ、英語のインはこのパウロのキリストと彼の関係を表すですね、非常に大切な言葉であります。実はこのパウロがエンキリストイエスという以前はですね、こういう使われ方はギリシャの文学には一度も出てきたことはないそうなんですね。まあ、つまりエンという前詞の後に人を使う、人が持ってこられるという使い方はなかったそうです。まあ、パウロが発明した使い方なんですね。でこの意味は、このインというのは皆さんもお分かりのように何かの中にという ことを表す前置詞ですね。で、英語のインとギリシャ語のエンは、まあ、多少違いありますけど、ほぼ同じような意味ですけれども、このキリストイエスの中にあるという意味なんですね。しかしそれは単なるこう位置関係のようなものでもなくて、キリストイエスに支配されているというか、キリストイエスに、どっぷり使っているというか、キリストイエスに羽交い締めにされているというか、そういうような意味を持っていると考えられます。彼の書簡の中には120回以上このエンキリスト、エンイエス、エンキリストイエスという表現が使われております。でパウロはここで、今やキリストイエスに結ばれているものは、今やエンキリストイエスのものは罪に定められることはないと言ったんですね。彼はここでキリストイエスを信じる者がとは言っていないんです。キリストイエスを信じる者は罪に定められることはないというのは、もちろんそれでも意味は通じるわけですけれども、パウロはそのキリストと彼との結びつきをですね、ただその信じる、あるいは信仰するという言葉だけでは表現したくなかった。もちろん彼は信じるという言葉もたくさん使っておりますし、彼の教えの中で大切な言葉ですね、信じる者は罪は許される。でもそのおそらくその信じるという表現では不十分だったんじゃないか。それで彼はエンクリストイエスと言った。でもこれはさっきも言いましたように、文法的にはおかしな言い方なんですね。普通であるならば英語の with ですね、共にいるという表現が使われるべき、それならば文法的にも間違いではない。誰々と一緒に、つまり私もしキリストと一緒にいるならば、 with Christ Jesus ならば罪に定められることはないというならば、まあ、これは一般的な言い方なんですね。あるいは英語の by という前置詞があります。 stand by me とか by side by side なんて言いますけど、その by はもう with よりもっと近い、ような表現ですけれども、でもパウロはこの by にあたる前置詞も使わなかったし、 with にあたる前置詞も使わなかった。から in を使った。なぜかというと、キリストがそばにいるとか、キリストと密着しているとか、そういうこの位置関係では彼の精神的にはなかったからですね。彼の気持ちにおいては、それは私はキリストの中にどっぷり使っていると、 in Christ Jesus なんだ、キリストイエス漬けになっているんだというですね、ちょっと漬物はちょっと匂いが悪い、なんかあれですけどね、なんかそういうような感じ、まさにこのキリストイエスの中にもうどっぷりと使っている、あるいはキリストイエスに、もう完全に占領されている、そういうようなこう気持ちを表したかったので、彼はこのエンクリストイエスという言い方を、まあ、発明したんだと思うんですね。で、聖書の中でこのエンクリストイエスと言ったのはパウロ以外にはペテロの手紙の中でたった3回だけ使われているんです。ほとんどパウロなんですね。でもパウロはまあしつこく使ってます。これからも出てくると思います。今までもまあ少し出てきてるんですけれども、まあでも正式な意味で使われたのはこの8章のおそらく1節が最初はないかと思うんですが、キリストイエスの中にあるもので、新共同訳はこれをキリストイエスに結ばれていると訳しました。結ばれている、だからあるというその口語や新改訳の訳ではどうもやはり意味が弱いので、また十分に説明されてないということで結ばれているというふうに訳した。有名なコリント2:5-17、誰でもキリストのうちにあるならっていう説も実は新共同訳ではキリストイエスに結ばれているものと訳されています。同じ表現なんです。まあ、ご覧になった後でご覧になったらいいと思いますけども、新共同訳ではそのように訳されている。パウロは自分自身の罪深さを赤裸々に告白して、しかし私はその罪深い私はキリストの中にどっぷりつけられている、キリストにも完全に覆われているので罪に定められることはないんだ、アーメンとこう告白をしたわけですね。だからキリストがそばにいてくださるというそういう表現では彼の気持ちは納得いかなかったんだと。彼はこのキリストの結ばれている、 そしてキリストに結ばれたものがなぜでは罪に定められないかというと、その続きでありますけれども、キリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり、このつまりの後ですが、罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。私は私の代わりに肉をご自分の肉によって罪を処罰された。分かりやすく言えば、私の代わりに十字架にかかって死んでくださったそのイエス様にすっぽり覆われて、そのイエス様の救いの恵みに完全に覆われているから罪に定められることはない。ただなんかその十字架の効果がですね、ビリビリっとやってきたっていうのはそういう感じではないんですね。本当にもう彼は全身全霊がキリストに包まれて、キリストのこの十字架の恵みに包まれて今あると。だから私はもう罪に定められることはない。アーメンですね。そしてキリストにあるもの、キリストに結ばれているものはにはですね、一つの新しい変化が起こっているというのがこの実は8章の中心のテーマなんですね。それは私たちに神の霊が送られてきた。神の霊がこの我がうちに宿っておられる。9節に、神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。まあ、この今日読みました中に霊という言葉がですね、十何回出てきていますけれども、霊というのは、まあ、それこそ目に見えないしですね、得体の知れないものですね。わけのわからないんです。ところが聖書には霊の話がたくさん出てきております。もう創世記の最初からですね、人間が創造された時から霊の話は登場する。なぜならば、神が地の塵から人間の姿を形作って、神の霊を吹き込まれたと書いてますね。ヘブロのルアハって言うんですけど、息とか霊とかと同じ意味なんですけれども、神の息を吹きかけられた、神の霊を入れられた、神の霊が入れられたので人間は生きるものとなったというのがこの聖書の主張なわけです。で、聖書において神の霊というのは人間を生かしているもの、人間の命そのものであるし、人間たらしめているものということで、これは人間存在とは不可分なものです。しかし日本ではですね、霊というと大体死者の霊ですね、死んだ人の霊、とほとんど考えられているんじゃないですかね。霊感が強いとかなんとかいう言葉が最近もうごく普通によく使われてですね、霊感が、あの人は霊感が強いんだと。で、霊感が強いってどうなんだなって言ったら、なんかどっかの部屋に入るとなんかちょっとゾクゾクとするとか、で後で聞いてみたらそこで自殺した人がいたとかですね、なんかそういうような話はよく聞きますけどね。このまあ、それはちょっと変な話ですけど、まあ、もちろん心霊写真とかいろいろあるんですが、日本人はね、霊というとこう死んだ人の、人間は死んで肉体は死ぬと霊になると、まあ、一般的に考えているわけですね。だから霊というとなんか死者のものっていう感じがしますけれども、聖書においてはむしろ生きている、生かしているのが霊なんですね。死んでから人間が霊になるんじゃなくて、この人間が今生きているのはこれ霊のせいなんだ。霊が人間を生かしている、人間たらしめて、人間が人間であるのは、今こうして私があるのはこれは霊のせいだ。もしここから霊がなくなったら、人間はただの土に帰ってしまう。ですから死はこの肉体がなくなり、霊は神のもとに帰ると旧約聖書も言っているわけですね。この肉体と霊は不可分な、だけども霊というものは私たち分かりませんからね。普段手に取れるものであるし、感じられるものではないですから、確認できないんですね。決してこれは無意識でも、無意識ということとも違うしですね、まあ、何とも説明のしようがないものです。だけれども確かに私たちには一人一人にこの 霊があるというか、この私という霊が私を私たらしめているわけなんですね。でこの私のところにですね、神の霊が宿るようになっている。キリストイエスを信じる者には神の霊が与えられている。でこれはもちろんその聖書の他の箇所には聖霊という言葉で表現されたり、あるいは聖霊なる神、人格神として表現されたりしているところもありますけれども、ここでパウロは聖霊ということは使っておりません。もう徹底的に霊という言葉で使っていて、その人格神としての意識はあまりない部分だと思うんですけれども、神の霊があなた方に宿る、キリストの霊がとか、霊という言葉がクオーテーションマークに入っていたり、いろんな形でここに出てくるんですけれども、いずれにしてもこのイエス・キリストを信じたときに、キリストを信じてこのキリストのうちにエンクリストになったときに、神の霊が私たちのところにやってきている、宿っているんだ。そしてかつてはこの自分の罪深い自己との葛藤があったけれども、今度はこの罪深いもののために神の霊が送られてきていて、この神の霊が私を正しく導いてくれる。神の霊がなければ私は正しく生きていくことはできない。でパウロはなんでですね、こんな霊なんてものを持ち出したんだろうかなと私はちょっと考えるんですけれども、それはですね、彼の気持ちの中で、私はイエス・キリストによって救われたから、私のこの考えがまともになった、あるいは私の精神が、私の意志が神様によって変えられたので、あるいは変えられていくならば私は正しく生きることができるんだというようなことは彼は元考えつかなかったんですね。なぜならばもう彼はもう徹頭徹尾罪の中にあるから、その自分の中に少しでも良いものがあるというようなことを微塵も思わせたくなかった。まあ、これは今までもお話ししたようにですね、自分自身の中になかったもの、神から送られてきた何かによって私は導かれているんだ。その何かを、まあ、霊と表現したんじゃないかと思うんです。他に表現の仕方がないですからね。神の霊が送られてきた。そして今度はこの神の霊と私の思い、霊の思いと私の思いがこの我がうちに共存するようになって、そして霊の思いに従っていくならば、私はこの死ぬべき体であっても神様の方に導かれていくことができるようになったんだということをここで告白しているわけです。五節に、肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。また六節に、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従って従っていないからです。でここで肉と霊というですね、また対立する2つの概念を持ってきております。パウロはまあこういうふうに対立させて話すことが上手な人ですけれども、まあ、肉っていうとですね、なんかこう、肉欲とかですね、なんかこうあんまりよからぬような感じがしますが、パウロはこう肉というのはもう全部表してるんですね。彼の心も意志もそういうものも全部ひっくるめて、まあ、まさに人間の全存在という意味で肉という言葉を使っている。でこれまでは肉に従って歩んでいた。そしてどう頑張ったってこの肉は肉に勝てなかった。だけれどもキリストイエスの中に入った時から、私の中に神の霊が送られてきて、そしてこの神の霊に従っていくならば私は正しく生きることができるようになった。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいることができる。神の霊が宿っているならば私たちは肉の力に負けないんだ、肉に勝てるんだ、そう断言しているわけです。どうすれば、まあ、この パウロのお話を聞くとですね、私たちはすぐに心に思い描くことは、私のうちに神の霊がおられるのは分かったけれども、ではどうすれば私はかつての肉の思いに従わずに霊の思いに従うことができるんだろうか、あるいは私は果たして神から送られてきた霊の思いに従って生きているんだろうかという疑問が出てきますよね。どうすれば私は神の霊に従って生きることができるんだろうか。確かに私は私の中に神の霊があることは感じることができるし、そのように思うこともあるけれども、本当に自分は神の霊に従って生きているんだろうかというふうに思われるはずなんです。でパウロはどうすれば私たちがその肉に従って生きること、霊に従って生きることができるかということを12節以降で説明しています。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますと言ってるんですね。一つの義務がある。肉の思いではなく霊の思いに従って歩むために一つの義務がある。それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではない。つまりもう一度自分の肉で、もう一度自分の思いや願いで、なんとかそのこの問題を解決できると思ってはいけない。肉に戻ることではない。かえって肉に従って生きるならあなた方は死にますと。それまで一生懸命自分で頑張って頑張ってもダメだったじゃないか、7章でね、いくら自分が頑張ったってダメだったんだから、もう自分の肉に対して格闘することは無意味だ。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きる。霊によって体のしわ、肉を断つんだと。また何か新しい謎が加えられたような感じがしますね。霊によって体の仕業を断つって、どうやったら私は霊によって体の仕業を断つことができるんだろうか。何かここでですね、神の霊に従う10の法則とか、そんな本が出てきそうな感じしますけどね。パウロはね、そういうなんかマニュアルみたいな話はしてないんですよね。彼は何と言ってるかというと、神の霊によって導かれるものは皆神の子なんです。あなた方は人を奴隷として再び恐れ陥れる霊ではなく、神の子とする霊を受けたんです。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。この神からいただいた霊は私たちを神の子とするものなんだ。あるいは私たちが神の子であると感じることができるのはこの霊の仕業なんだ。そしてこの霊によって私たちは神様をお父ちゃんと呼ぶことができる。この霊によらなければお父ちゃんとは呼べないんだ。いや、お父さんだと、本当のお父さんだと感じることはできないんだ。つまりですね、もし私たちがこの神様を本当の自分のお父さんであると、他のですね、いろんな神々の一つだと思わないで、本当に私の作り主で私のお父さんだと心から信じ、またそのように祈ることができているのであれば、あなたは霊に従っているんだ。そう言ってるんです。難しいことは言ってないんですよ。つまりこういうことですね。自分の子供にですね、君は私のことを誰だと思うか聞いてるわけですね。ああ、僕のお父さんだと。じゃあそれでいい。私のことを本当のお父さんだと思っているならば、それはお父さんに従おうとしていることだし、お父さんのいうことに耳を傾けようとしていることだし、お父さんによって自らを立てていこうとしているわけですから。だから、まあ、あんたみたいな人は父親でもなければ親父でもないと、ね、親でもなければ子でもないということになったらですね、これは仮に血がつながっていても、その子供は父親に従おうとはしていないわけですから。 だからもし私たちが心からですね、天の神様は私のお父さんだ、本当の私の作り主である、父であり母であり親であり、唯一無二の私の従っていこうとする方であるという、そういう気持ちがあるならば、分かりやすく言えば天のお父さんと私たちが祈りかけることができているならば、それはすでに神の霊に従って生きていること、そういうことなんです。だから自分は本当に神様の霊に従って生きているのかなと思ったら、迷ったら、悩んだら、祈っていればいいんですね。天のお父様、祈ることができるならば、心の底からですね、私の もう一度イエス・キリストの中に自分を結ばれ、自分キリストイエスの中に浸せていただく、キリストイエスの救いの恵みに自らを呼び戻す必要があるかもしれません。まあ、いずれにいたしましても、私たちはこの今罪の肉体は死に向かっており、滅びに向かっており、もうどっちにしたって大したことはないんですけれども、神の霊がこれをもう一度生かして、そして神様の御用のために役立てようとしていらっしゃるわけですね。ですから神様、私のようなものでありますけれども、どうぞ神の霊によって私を支配し、私を導き、天のお父様の思うように導いてください。そういう思いが、願いがあればですね、十分に神の霊に支配されていると言えます。教会に来るのだって神の霊に支配されてなかったらできないことですよ。そう思いませんか。もうここに来ないと罰金払わされるとかですね、なんかひどいお仕置きが待ってるとか、罰が当たるんじゃないかとか、そう思ってきてる方いないと思うんですよね。僕は子供の頃そういう傾向がありましたけどね、なんか教会に行かないとなんか悪いことが起こるんじゃないかとかですね、子供の頃は、ちょっと思っていたことも、そういう順序の時もあったんですよ、本当に小さい時ですが。まあ、今はですね、そんな罰が当たるとかもちろんそんなことは思いませんけれども、でも自然にというか、神を礼拝する、賛美する、祈る、またそうせっせとではないにしても聖書を読むとか、あるいはクリスチャンのお友達に出会うことが楽しいとかですね、そういうこの信仰を持っていなければできなかったような行為が私たちのうちに自然に芽生えているというのは、神の霊に導かれていることです。ですから大いにですね、この私たちは神の霊の支配の中で、神様の思いにまさに身を委ねてですね、神様どうぞもう生きててもあんまり意味のないようなものでありましたのに、神様救ってくださいましたから、お使いくださいと、神の霊によって導いてください、そういう、ね、祈りをですね、願いを持とうじゃないですか。それで十分ですよ。それ十分です。なぜならば、私たちは人を奴隷として再び恐れに陥れる霊を受けたのじゃないんですね。キリスト教はですね、恐れの宗教じゃないんです。それが他の宗教と違うところですね。信じなかったら、今こうしなかったら、ああしなかったらってですね、何かこの取引をしたり恐れを抱かせたりするようなですね、そういう教えは聖書のどこにもありません。神の霊に導かれ、それは神が責任を持って私たちを導いてくださるということなんです。神の霊が導いてくださるんですから、私の意思で何とかしようというんじゃないんですか。神の霊は私たちがこの体の支配を、体の仕業を断って神の霊に委ねようとするならば、もう知らないうちにですね、神様が導いてくださる、押し出してくださる、 できなかったこともできるようになるし、不安だったことの不安がなくなるし、それはですね、努力して何とか頑張ってやれるもんじゃないんですね。神の霊がそれをしてくださいます。神の霊の支配に身を委ねようじゃないですか。神様の霊に安心して支配を任せていきたいと思います。この霊によって私たちはアッバ父よと呼ぶのです。今日も私たちはこの神様をお父さんと呼んでですね、お父さんどうぞ助けてください、お父さんどうぞ導いてください、お父さん何とかしてくださいと、そう呼びかける幸せが与えられているということを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。恵み深い天皇お父様、私のうちに、またこのように罪深い者のうちに、神の尊く清い霊が注がれている、ここに宿っていてくださるということをの不思議を覚えております。神様、私が何者なのであなたはそのような恵みをお与えくださるのでしょうか。とっくにお見せになって良いようなものを、一人子イエス様の尊い十字架の死によってこの罪深い肉体を許し、そのキリストの救いの恵みに結ばれている者には、あなたは神の霊を与えてくださっている。そしてこの神の霊によって私たちは今あなたを誠の父と呼ばせていただいております。神様、今日どうやって生きていけばよいのか、今何をどう考えればよいのか、また今どう話せばよいのか、次にどうすればよいのか、私たちには分かりません。私たちは肉の中にありました。またいつでもこの肉体の罪の支配に負けてしまう弱いものです。神様、どうぞ私たちに祈り心を与えてくださいまして、いかなる時にも誠のお父様に呼びかけて、また手を合わせて祈らないまでも心の中であなたを呼び求めて、神の霊の支配に委ねていくことができますように。神様、どうぞ与えられますこの日を、またこの1週間を新しいあなたの創造の週としてください。これまでは自らの心の声にのみ耳を傾け、自分の思いと願いを優先しておりました。神様、今日からは我が家にお住まいくださる神の霊の声に耳を傾けることができるように、神の霊の支配に身を委ねることができるように、恐れの死の怯えの霊ではなくて、平安と命の霊に身を委ねて、ひとときひとときを過ごすことができるように、どうぞ導いてください、助けてください。どうぞ私たちをあなたの霊によって正しく導いてくださるようにお願いいたします。罪を犯すことはないように、罪深い自らを満足させることはないように、神様、助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。